塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。すっかり秋らしくなってまいりました。先日冤罪犠牲者の会の事務局で日弁連会長のですね、菊池雄太郎弁護士にですね、申し入れを行ってきたんですけれども、この冤罪犠牲者の会は5つの実現目標がありましてですね、まず1番、裁判当事者への証拠閲覧権付与、2番、再審決定後の検察の上訴権を廃止する。これについてはですね、日弁連としても前向きに実現に向けて活動してくれているということです。3番目、国会における冤罪原因調査委員会の設置。これに関してはですね、検証委員会の必要性は認めてくれているものの、まだ議論に至っていないということですね。そして4番目、5番目なんですけれども、捜査関係者、偽証、証拠の捏造、改ざんに関与したものの処罰法を制定する。5番、再審審査会の設立と証拠管理の厳格化、再審判断を第三者の手に委ねるという実現目標があるんですけれども、これに関してはですね、他の法律との整合性や実現性を考えると、議論の俎上には上がっていないということでした。まあしかしね、冤罪犠牲者の会としても、まあ有意義な第一歩を踏み出せたかなという気がするんですけれどもね、やはり再審法を変えていかないと、様々な事件で苦しんでいる人たちをね、救うことができないんじゃないかなというふうに思っております。さあ今日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。それではですね、ここからはまたいつものようにですね、クライムインフォ代表の田草利真由子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はですね、私会社勤めというものをしたことがないんですけれども、はい、ついこの前の新聞で女性はいまだにパンプスを履くことを強要されているという記事を見て、いまだにそんなことになっているのってちょっと今更ながら驚いたんですけども
、私もあれはびっくりしました。私も会社ずっとしたことがない。
そうですか。どうもありがとうござい
ます。いやでも今更とおっしゃったけど、昔あったんですか。
いやなんかほら昭和の頃って、私もそうでしたけど、男はこうあるべきだとか、女はこうあるべきだとか、
今でもね、
タバコだって
昭和と言わず、
みんな吸ってたし、これは大人のたしなみだとか、なんかそういうイメージってあったと思うんですよ。で、パンプスもこういうのかっこいいとか、男もこういうローファーがかっこいいんだとか、なんかそういうイメージっていっぱいあった気がするんですけど、
ただかっこいいと思ってそれに自分が、内心そうでなそう思ってなくても追随するっていうのと、履きなさいっていうふうに求められるというか強いられるというか、それとは別物ですからね。
外反母趾になってね、
そうですよ。
ずっと年取ってまでずっと治療しなきゃいけなくなったら会社責任持つのかって話ですね。
そうだから、私もあれは驚きましたよね。でしかもそれをほらに対して声を上げて活動を始めたら、それに対してまたその
セクハラ、
そうで、その記事を読もうと思ったら、そのこの記事はなんか有料会員限定ですって言って読めなかった。まあそれは別に性差別じゃないんですけれども、それとすごい残念だったんですけれども、
まああとね、男女雇用均等法とかなんとかって聞こえのいいことは新聞に出てるんですけど、どうもやっぱり女性の地位が低いみたいだし、結局セクハラ疑惑で、クビになったのは福田財務次官ですか。結局お咎めなしですね。あれも麻生大臣がセクハラ罪はないんだとか、なんかね、そんなこと言って、結局やっぱり 人権的にちょっと問題があるなという、うん、なんか思ってしまうんですけど、
そうだからやっぱりこの間もね最後にちょっと申し上げたけど、やっぱりその会社のそのというその機械の歯車じゃなくって、はい、一人の人間、はい、ね、個人であって尊厳があって人権共有したいとしての人間っていうふうに見た時に、はい、痛かろうがあの、ね、激痛が走ろうが、はい、これ波形みたいな話にはなり得ないわけですよね。
そうですね。
だからまあもちろんこういう場面では少しあの何ドレスコードみたいなのがあって、はい、ちょっときちっとした格好をやっぱりしようよみたいな、例えば大事な契約取りに行くときにみたいな、はいはい、それはまああると思うんですけど、うん、幅がありますよね。
ありますよ ね、
うん、だからやっぱり、うん、そういう意味じゃ本当に前回は受刑者の話しましたけど、その社会のいろんな場面場面で人が人としてその尊厳を持って扱われない、はい、まあ、そういう社会だったらその罪を犯した人なんか、うん、あの人権ゼロとかマイナスで当たり前だみたいなね、はい、そういう感覚っていうのは醸成されて当たり前だなって思いますね、
はい、ちょっと恐ろしい話ですよね。
そう、
うん、で、まあ、その前回受刑者たちの医療体制のことをお話を伺ったんですけども、はいはい、これに関しても例えば UPR から218項目の改善勧告を日本が受けているということとかですね、
はいはい、
まあ、つい先日も、デビット・ケイさん、特別報告者のですね、方が日本に来て、日本のメディアの在り方は11項目で非常に問題があると、うん、指摘したんですけど、日本政府、はい、日本政府は、聞く耳を持たずということなんですけど、はい、やっぱりこの受刑者の環境も改善勧告のうちに入ってるんですか。はいはい、
もちろん入ってます。でむしろその諸外国、要するに日本に関する情報って、はい、日本在日本の大使館領事館、まあ、大使館の領事部とかそういうスタッフたちが本国に報告、まあ、情報を送るわけですよね、はい、そういったものが主な素材となって、まあ、勧告になるわけで、うん、やっぱり各国の大使館の領事部の人たちっていうのは自国民が日本の刑務所入ってる、
はい、
とそこにまあ面会に行ったりとか彼らから直接こういうことに苦しんでるとか困ってるっていう訴えを受ける立場の人たちなんですよ、うん、はい、だから本当にあの刑務所の実情については一生懸命勉強してるし、はい、私なんかもしょっちゅう質問を受けたりとか、お話に行ったりとかするんですけれども、生の事実を彼らは知ってますよね。
なるほど、はい、
うん、だそういうものに基づいてある意味とっても切実な問題の一つとして、うん、はい、刑務所内の処遇のことっていうのは勧告に入れられてますね、
うんうん、そうですか、うん、でもこれ日本政府全く無視してるっていうこういう状態はなんかどう考えればいいんでしょうね。そんでいいの？
いやいやいや、だから
よくないですけど、
よくないですよ。だってあのそもそもあれでしょ、日本は将来的にはあの国連 の常任理事国になりたいとかって思ってるんでしょ。
で、ね、それでも都合の悪いことは無視するっていう、これ何なんですか。であ
のだから要するに形だけは私たちは国際社会で求められている責任も果たしていますというふうに一生懸命アピールするわけなんですよ、はい。でも実際にはですね、例えば、まあ、UPR っていうのはまあ人権課題全般に関する課題が取り上げられるわけなんですけど、はい、もうちょっと対象が絞られた、例えば、国連の自由権規約っていうのがあって、その規約に基づく報告書を定期的に出さなきゃいけない、はい、でそれに基づいて、今度委員会が審査する、
はい、
あるいはもっと対象が限定されますけれども国連の拷問等禁止条約というのがあって、はい、それを、まあ、担当する拷問禁止委員会という、うん、それもやっぱり定期報告を出さなきゃいけない、はい、今ね報告書の期限をとっくに過ぎて、そうですサボってないんですよ。自由権規約の方に関しては提出期限が、2018年の7月31日だった。
うーん、
拷問禁止委員会条約の方に関してはなんと2017年の5月31日もう2年以上前が締め切りだったのに、
そうですか、
一向に出す気配がない。これは私はね出すつもりがないんだと思いますよ。今出したらいろんなことを突っ込まれたりとか、大変だから。
あ、選挙も前ですね。
あ、選挙っていうかだってサボってるのもうほら1年2年前からサボってるわけでしょ、そうすると例えば去年だったら死刑の大量執行がありましたよね、はい、たで、そういうことを突っ込まれるのも嫌だし、で引っ張ってたら今度日産の、ねうん、カルロス・ゴーン氏事件っていうのがあって、はい、すごく刑事拘禁制度が世界的にこう注目されるようになったというわけですよね、はい、引っ張れば引っ張るほど世界的にこう日本の人権システムってどうなってるのっていう疑問が湧き起こって、はい、しまうから、その注目の最中で審査が行われるっていうことを絶対に避けたいんだと思うんですよ。とにかくだんまりを決め込んで、
あ、そうですか、
そう、報告書を出してからすぐに審査が始まるわけじゃないんで、まあ、どうしてもタイムラグがありますのでね、これはもう2020年オリパラ終わるまでは無視。いや本当私ね、無視を決め込むんじゃないかなって。
笑い事じゃないですけどね、我々の政府はそんなことになってたんですね。
いやだからね、あちこちで言うようにしてるんですけども、はい、まあ新聞にも載らないし、
これ言わなきゃいけませんね、
言わなきゃいけないんですよ。でもありがたいんですけど、こういう媒体があるって、そう、義務を果たしていないんですから、そう、恥ずかしいですよね。
そうですね。
で他の国が何か言ったらいたけだけにわーって傘にかかって、批判するわけじゃないですか。まず足元からですよ、
うん、そうですね、うん、外交のなんとかとか言ってる場合じゃないですねそうですか。
だからね、この問題は本当になんか日本の中でも人権に携わる人のさらになんか一部の人しかあんまり気にしてないみたいなんだけど、でもね、あ、今年はね、
はい、
あれなんですよ、ちょっとマニアックかもしれないけど重要な情報で、マンフレッド・ドバック先生というですね、はい、今は、ウィーン大学の教授をされてる方なんですけども、
はい、
この方は国際人権法の権威で、私もかつて国際会議で一度だけお話をさせていただいた方がいる。まさにその自由権規約のですね、
はい、
コンメンタール注釈書、
はい、
分厚いとかを出されているような方で、あと国連の、ね、特別報告者もされたりとかした、
はい、
スペシャル、もう本当に世界の国際人権業界の業界って言っちゃいかんかな、
はい、
司法のような方がですね、
はい、
日本に来るんですよ今度。
うーん、
だからね、やっぱりそういう機会もきちっと捉えて、こういう、ね、日の当たらないところに一生懸命光が当たるように頑張ってるメディアはもちろんなんですけども、大マスコミもですね、そういう機会をきちっと捉えて、これだけ大きな問題があるわけですから、はい、報道しなきゃいけないですよね、
うん、
義務ですよね、責務ですよね、
うん、今までこういう形でそのだんまりを決め込んでやり過ごした国っていうのはいくつかあるんですか。
あ、それは結構だんまりかどうか分かんないけれども、引っ張る国って結構
あったんですか、
うん、やっぱりどこの国も、うん、ね、さっきかな、野田さんおっしゃったけど、いわゆる先進民主主義国とかって言われる国だって、それは痛い部分とか、暗部はやっぱりどこだって抱えてますよ、ね、で特にちょっとやばい事件があった後だったりとかすると、引っ張って引っ張ってとかってね、それはあるんですよ。でもですね、日本政府もこれまで遅れた報告書もありましたけれども、例えば拷問禁止条約の時の第1回とかすごく遅れたんですけども、
はい、
確かに名古屋刑務所事件っていうのがね、2002年頃に勃発したりとかして、はい、そんな対応に追われて報告遅れちゃったりとかあったんですけども、うん、でもね、市民社会側っていうか、まあ、例えば弁護士会だったりとか、あと国会議員とか どうなってますかって聞いたら、いや今やってますやってますみたいな感じで、
うん、そうですか。
そう、あの一応ほったらかしじゃなかったと思うんですよ、うん、はい、今は革新的にやってないと思いますね私は。はい、
なるほど、ちょっとショックですね私。まあ、でもこの番組の課題、
それがね、そうそう、いや本当安倍政権の私はその方針なんだじゃないかと。
うん、まあ辺野古なんか見ててもね、うん、あのなんかそういう感じしますよ、うん、どんなに反対があっても、うん、どんなに民意が反映された選挙があっても、そうそうそう、全く聞く耳を持たないっていうね。
私がやりたいことをやる、ね、たまたま都合のいいことがあると民意がとか、ね、うん、持ち出すという、まあ、権力者ってどこもそうですけれどもね。
もっと怒らないといけませんね我々も、
うん、まあ、あの怒ることが多すぎて最近、あんまりほら怒ってばっかりで、それこそ私なんかほら脳出血とかさ、なんか結果は本当に切れるんじゃないかって。
そうですよね。
まあそこね、バランス取って、
ね、
そう、でも怒るべきところで、
はい、
あのこの話題がツボにはまった市民の方はぜひ怒りを、
ね、そうですね、表明していただきたい。
そうそうそう、でそのなんていうの、受け皿にね、
はい、
このなんだっけ、この番組 が、
はい、
なるといいですよ ね、
そうですね。
どこに持っていったらいいのかわからないっていう人もいるじゃないですか。
わ、はい、ね、
はい
はい、かりました。今日はちょっと思わぬ方向の話をしました。また興味深い話をありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
また次回
よろしくお願いします。
本日のプライムインフォ代表の田鎖舞子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、それでは、本日もですね、日本プロボクシング協会事務局長の新田翔成さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、結構ご無沙汰してしまったんですけれども、スプリットデシジョンがですね、一応第6話で、完結ということなんですけど、反響はいかがでしたでしょうか。
はい、そうですね、いろんな方から、見たよいいねっていう話は聞いてますけれども、まあ、ちょっとその後の、展開というか、それをちょっとまたこれから考えていかなきゃなと思ってます。
はい、当初この企画が上がった時にですね、まあ、中学生や高校生にも分かってもらえるようにっていうような、はい、ことをおっしゃられてたんですけども、中高生からの反応というのは何かあったんでしょうか。
中高生から反応っていうのはちょっととりあえず今の時点ではまだ聞いてないんですけれども、はい、まあ、いろいろ聞いていけば情報は来るかなと思うんですけども、
はい、
ちょっと今の時点ではまだ聞いてないですね。
あ、そうですか。はい、学校関係者の方にもね、結構これを見ていただいて使っていただきたいですよね。
そうです
ね、授業とかね。
はい、はい、
でこのスプリットデシジョンの中でですね、新田翔成さんも登場しておりまして、最初はちょっとやや消極的だったような場面があったんですけど、
はい、
やっぱそうだったんですか。
消極的だっていうのは、その要するにボクシング協会の皆さんが、袴田さんの支援活動に対して消極的だったんですけども、
はい、
まあ、それはまあ、先輩方が、一時期、一生懸命支援活動をやったけども、まあ、残念ながら、再審が棄却されてしまったっていう、そういう経験があったということだと思うんですね。やっぱりやってもダメなんだというところで、おそらく先輩方はもう消極的になっていたんだと思うんですけども。
あ、そうですか。はい、まあ、この後のお話の続きは、まあ、実際の裁判で勝利を、期待するしかないなと思っているんですけれども、
はい、
先日フェイスブックを拝見していましたら、袴田さんがですね、こちらの川崎に行ったジムを訪問されて、非常に穏やかな表情で写真に収まっていたんですけれども、
はい、
どんないきさつで袴田さんはこちらにいらっしゃったんですか。
ですね、支援者の方が、まあ、もともと袴田さんが所属をしていた、富士ボクシングチーム、富士剣道クラブというところが川崎市にあったんですね。
はい、
袴田さんが通っていた当時は川崎市にあって、場所が、新丸子だったかな。なので上り戸の私のジムからはそんなに遠くないところなんですよ。はい、でそのもともと袴田さんが通っていたジムに行ってみたいということで、袴田さんがそのジムを目指して、 支援者の方たちとあの秀子さんと一緒に向かったわけなんですけども、はい、まあ、実はそこの富士健闘クラブはもうなくなってしまっていて、まあ、ジムがないということで、うん、まあ、だったら、新田さんのところ行こうかという話になって、うん、あの流れで、うちに来たという、そういういきさつだったようですね。はい、
あのスパーリングなどを見ていらっしゃる時の袴田さんというのはやっぱり普段とちょっと違う目の輝きなんかをお持ちだったりするんですか？
そうですね、まあ、あの一度あの後楽園ホールの、袴田巌シートで、試合を見ていた時もそうなんですけども、はい、やっぱりボクシングを見る時のこう眼差しっていうのはあのやはりボクシングをやっていた人の目だなっていうふうに、はい、そういうふうに感じましたね。はい、
あの若い選手にもいろいろアドバイスをしていらっしゃったみたいですけれども。
そうですね、特にあの若い女子の選手がいたもので、はい、その女子の選手にですね一生懸命あの、もっとこういうふうに手を出さなきゃダメだとか、はい、いうようなそんなアドバイスをしてましたね。
そうですか、はい、やっぱりなんかこう瞬間的に感じるものがあるんですかね。
そうですね、ただ、はい、あの袴田さんからするとその女子が、ボクシングをやるっていうのは、はい、まあ、当時からはとても想像がつかないことだったと思うので、まあ、多少やっぱりこう戸惑いな感じはあったんですけれどもでも、まあ、あの一生懸命やってる姿を見て、まあ、男子と同じように、はい、あのもっとこうやって手を出さなきゃダメだというような、はい、あの熱い指導をしてくれてましたね。
はい、そうですか、分かりました。話がガラッと変わってしまうんですけれども、多分2年前だったと思うんですが、雪の交際前でボクシング関係者が集まってですね、あの交際前アピールをした時に、まあ、その時あの私映像を撮ってたんですけども、あの黒田正幸選手が中にいらっしゃってですね、はい、確か新田さんが現役のチャンピオンだと紹介されていたと思うんですけれども、まあ、先日のタイトル戦非常に残念だったなと思ってですね、はい、ただ私タイトル戦を見るのは初めてだったんで、いやいやこんなに緊迫したものなのかとちょっとこうなんて言うんでしょう、
そうですか、
度肝を抜かれたんですけども。
まあね、特に世界タイトルマッチといえばボクシングで一番最高峰の、はい、試合になりますので、特に後楽園ホールで行われる世界タイトルマッチというのは、まあ他の会場と比べるとすごくこうなんていうんですかね、臨場感というか、はい、感じるような会場だと思いますので、うん、まあ、余計にそういうふうに感じられたのかなと思いますけど。
そうですか、
はい、
なんかちょっと私の周りにこの人ボクシングやってたのかなみたいな風貌の方がいっぱいいてですね、手を出せとかなんかいろんなこと言ってですよ、
はいはいはい、
あと何分とかって言ってて、すごいなこの人たちは、ね、みんな仲間なのかななんていう感じもあってですね、
はい、
あの一体感というのはすごいなと思って、
まあ、特に私のジムは地域密着を掲げてやってますので、はい、まあ、地域関係の川崎市の、応援団というのが非常に多く来てくれてたということで、一体感というのは、はい、まあ、他の選手よりも、はい、まあ、もしかしたら強く感じる部分があったかもしれないですね。
そうですか、はい、確かあの日は川崎に行ったジムの選手ばっかりだったと思うので、受けそうだった
か。そうですね、はい、まあ、うちの主催でもあったので、まあ、うちのジムの所属選手が中心で、出場したこともあって、はい、まあ、応援団はほぼほぼうちのジムの応援団ということですけどね。はい、
ちょっと袴田さんの話からそれちゃって申し訳ないんですけど、リングの上にいてもあと1分とかなんとかという声は結構聞こえるもんなんですか？
まあ、そうですね、お客さんの声とかっていうのは、まあ、その調子によっても違うんですけれども、まあ、特にこの前の世界戦の時には、まあ、応援というか、はい、後押しする声として、まあ、黒田自身もよく聞こえたというふうには言ってましたね。
ちょっとついでにって言ったら申し訳ないですけど、すごく素人な質問なんですけど、観客の人たちはみんな残り時間が見えていて、あと2分だ、あと1分だって、あと1分しかないどうしようみたい な, なんかその見てる方が焦ってるんですけど、はい、選手もそれは分かってるんですか？
まあ、そうですね、もちろんコンディションだったり試合の展開によってもまた違うんですけれども、まあ、大体ある程度こう体感というか、時間感覚っていうのはみんな選手は持ってますので、 ただまあ大きな後楽園ホールの場合は大きなあの電光掲示板で、あのタイムが出るので、まあ、それをまあたまにちらっと見て確認するということはあります。
あ、そうですか、はい、分かりました。ぜひ、ね、黒田選手にもまた頑張っていただきたいなと思っているんですけども、またまた話が変わって申し訳ないんですが、あの、カトリック教会のある筋からですね、ローマ法王が来るかもしれないという話を伺いまして、はい、最初冗談なのかと思ったら、どうも本当らしくて、ひょっとしたらローマ法王が袴田さんに会うかもよっていう話があるんだって聞いたんですけど、これ本当なんでしょうか。
まあ、ちょっと、真偽は全然分かんないんですけれども、はい、まあ、ローマ法王が、日本に来るっていうのは、まあ、別の目的で、まあ、来られることもあるんでしょうけれども、はい、まあ、その際に、まあ、袴田さんの情報を、きちんと伝えて、もしかしたらそういうことであればということで会ってくれる可能性もゼロではないかと思うんですけれども、まあ、それが実現するようにちょっとこれから動いていければなと思います。
そうです、もしこれ実現したらすごい話題ですよね。
そうですよね、もう絶対にね、世の中では、注目されるでしょうし、まあ、もう一度見直されること十分あると思います。
そうですね、裁判所も冷たい反応しかしていないのにローマ法がいきなり来たらなんだこれやっていくことないですね、はい、驚愕天地ですね、はい、ところで最近の袴田さんのご様子というのはいかがですか。
ですね、まあ、あまり私も会う機会がないんですけれども、はい、この前こちらのジムに来た時ぐらいで、まあ、しばらく会ってないですし、はい、なかなかやっぱり東京の方には出てこないということなんですけれども、うん、まあ、聞いたところでは体調も元気みたいですし、はいはい、精神的にも、安定していい状態でいるかなと思うんですけれども、まあ、だから余計にまたこれが、ね、最終巻とかいう話になると、はい、もうこれは絶対あってはならないことだと思うんですけども。
そうですね、はい、わかりました、これからもですね、プロボクシング協会の活動に期待したいなと思っているんですけども、これからもなんかいろいろな点で支援活動されていかれるご予定だと思うんですけど、何か具体的な計画とかあるんでしょうか。
まだ今具体的には次の計画というのはまだないんですけれども、まあ、スプリットディシジョンですね、漫画が一応完結したので、まあ、これを、まあ、例えば、小冊子にするだとか、はい、いうようなこともちょっと検討したいかなというふうには思ってます。
あ、そうですか、はいはい、わかりました。またですね、時間を見つけて、お話をいろいろ伺いたいと思います。本日は日本プロボクシング協会事務局長の新田翔成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、聞いていただきました。まだまだね、乗り越えなくてはいけない壁がたくさんあるなという気がいたしますけれどもね、この番組のポッドキャストのページにも冤罪犠牲者の会への、ご入会の案内を貼っておきますので、ぜひ冤罪撲滅に興味ある方、情熱を注ぎたい方、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢はもう見ないと言いながら、
時は流れてゆくけれど 雨